イエス様が皆さんに託した最も大切な戒めって何だったでしょうか。愛です。互いに愛し合いなさい。イエス様が十字架につけられる前の晩、これを新しい戒めとして言いましたし、またヨハネも、ね、最近ヨハネの手紙を学んでおりますけども、ヨハネも兄弟姉妹同士互いに愛し合いなさい、兄弟姉妹同士は互いに使い合いなさい、足を洗い合いなさい、ということがイエス様語られておりますね。そうです、キリスト教の最も根幹的な教えは愛だということ、これは世界中の人たちが知っているところです。ではその逆、兄弟姉妹同士互いに憎み合いなさいという、そういう心情のもとに生きている人はどういうふうになるのかというのが、今日の箇所、今日のメッセージ、今日はオバディア書です。オバディア書は旧約聖書で最も短い聖書で、ちょっと非常にマイナーな箇所なんですけど、ヨナ書の前の書です。ヨナ書とアモス書に挟まれたところにあります。オバディア書の、これ一章しかありませんので、まず15節から18節までをお読みします。18節まで。オバディア書15節から18節。主の日はすべての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に変える。あなた方が私の聖なる山で飲んだように、すべての国々も飲み続け、飲んだりすすったりして、彼らは今までになかったもののようになるだろう。しかしシオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する。ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となり、エサウの家はカリカブとなる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなると主は告げられた。15節をもう一度お読みします。主の日はすべての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に変える。アーメン。旧約聖書における、立法において目には目で、歯には歯でという言葉がありますけれども、神様の基本的な裁きはそれです。したようにされるということで、キリスト者に対してはですね、あなたの敵を愛しなさいということが求められております。それは皆さんが、神様が完全であるように皆さんも完全なものでありなさいという、そういう勧めですね。しかし基本、イエス・キリストにない人に対する裁きはこれです。あなたがしたようにあなたもされる。イエス・キリストにないもの、イエス・キリストの戒めにとどまらないもの、互いに愛し合いなさい、兄弟姉妹を愛しなさいという、そこにとどまらないものはこのようにされます。このオバディア書が、聖書で引用されるのは、非常に珍しいんですけども、なぜならこのオバディア書はエドムに対する災いの予言の書だからです。災いと、また後半の方に少しだけイスラエル民族に対する、その災いを得てきたことに対する報いの予言が少しだけ書かれてあります。エドムに対する災いですけれども、エドム、これは、エサウの子孫です。あのイスラエルの兄弟エサウの子孫がエドムです。 エドロムはなぜ災いに遭ってしまったのか、なぜ災いの予言がこのように主から与えられるようになってしまったか、それはですね、このエドムはまず、このオバデヤ書の3章を見、3節見ますと、高慢であるということがわかります。3節、あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の地に言っている、ね、高慢なところです。高いところに自分自身を置いている。一体誰が私自身をここから引きずり下ろせようかという感じですね。強い人が陥りやすい罠です。賢い人が陥りやすい罠です。人心操作術に長けた人がですね、ちょっと自分の気に食わない相手を、自分の手を汚さず、憎たらしい人を用いて、憎たらしい人を貶めるような、そういう高慢な人はこのように引きずり、誰が私を地に引きずり下ろせようかと常に高慢なところにありますね。それがまず、このエドムの性質の一つであり、また二つ目の性質、それは、兄弟姉妹が困っている時にですね、敵の側に立って一緒にいじめるという性質。兄弟姉妹が例えば何か困難になっている時、兄弟姉妹が何か敵に責められている時、あるいは怒られている時とかに、ああざまみろって言ってスカッとする、そういう性質ですね。12節から14節にそれが書いてあります。これ、実際ですね、このエドム、イドマヤ人とも言いますけれども、このイドマヤ人はイスラエルがバビロン捕囚でにあって、そしてバビロンという帝国に攻め立てられている時に、実際にこのエドム帝国が、エドムの国がイスラエルに対して成したことが12節から書いてあります。あなたの兄弟の日、その災難の日をあなたはただ眺めているな。ユダの子らの滅びの日に彼らのことで喜ぶな。その苦難の日に大口を開くな。彼らの災いの日にあなたは私の民の門に入るな。その災いの日にあなたはその困難を眺めているな。その災いの日に彼らの財宝に手を伸ばすな。その逃れる者を立つために分かれ道に立ち塞がるな。その苦難の日に彼らの生き残った者を引き渡すな。実際にこれやってしまったんですよ。引き渡すなとか眺めているなとか主から予言されていたにもかかわらず、でもこの兄弟イスラエルが災難の日にあった時、それはただ眺めていたんです。このユダの子ら兄弟姉妹が滅びる時に喜んだんです。兄弟姉妹が苦難にあってる時に大口を開いたんです。そしてその災いの日に、このバビロンがイスラエルを攻め立てている時に一緒になって、この兄弟姉妹の財宝に手を伸ばしてかすめ取ったんです。兄弟姉妹であるイスラエルが逃げようとするときに、その分かれ道に立ちふさがって当選をして、そしてバビロンに引き渡したんです。それがエドム、兄弟姉妹を敵の側に立って一緒にいじめる者の特徴です。これがエドムの性質です。詩篇のどこかちょっと忘れてしまったんですけども、イスラエルがバビロン捕囚にあってしまい、バビロンの遠く敵地に捕囚されたある人が読んだ詩が詩編にありまして、で、そのバビロンの人たちが酒の魚にですね、イスラエル人、お前イスラエルのその神の歌とやらを歌ってみろと、イスラエルの曲を一曲聴かせてくれというふうに、イスラエルのある人にお願いするんですが、そのイスラエルの人は詩編でこういうふうに悲しみます。どうしてこの敵地において、その 神様の国の歌を歌えようか。で、涙を流すんですね。そして涙を流した後に、主よ、どうかエドムが我々にしたことを思い出してください、覚えていてください。バビロンに捕らえ移されて、そこで泣きながらその詩編を読むんですけども、で実際にですね、その詩編に、で彼が、その読み人知らずなんですけど、彼が読んだ通りにエドムはなってしまいます。エドムの行く末は滅びです。どのようにして滅ぼされるか、それはこのオバデヤ書の15節に書いてある通りです。あなたがしたようにあなたにもされる、あなたの報いはあなたの頭上に帰るです。でこのオバデヤ書にですね、このエドムのがどのようにして、没落していったかが、書かれてあります。まず5節から7節の方を見ますと、まずこのオバデヤ、エドムがですね、バビロンと一緒になってイスラエルをいじめてたんですが、そのバビロンによって、要するに同盟者によって欺かれ、一緒に奪っていたものによって奪われることが書いてあります。5節から、盗人があなたのところに来れば、夜荒らす者が来れば、あなたは荒らされ、彼らは気の済むまで盗まないだろうか。ブドウを収穫する者があなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さないだろうか。ああ、餌が探し出され、その宝は見つけ出される。あなたの同盟者が皆あなたを欺き、あなたを国境まで送り返し、あなたの親しい友があなたを征服し、あなたのパンを食べていた者があなたの足の下に罠を仕掛ける。それでも彼はそれを悟らない。7節にですね、あなたのパンを食べていた者があなたの足の下に罠を仕掛けるとあるんですが、これ直訳ではあなたのパンがあなたの足の下に罠を仕掛けるです。エドム人は何をパンとして食べていたか、兄弟姉妹が困っている時に敵の側につくというパンを食べていました。弱い者いじめというパンを食べていました。高慢というパンを食べていました。皆さんは兄弟姉妹の中に敵とみなす兄弟姉妹はいるでしょうか。この兄弟姉妹さえいなくなれば私は安泰だって思っている、そういうイメージできる兄弟姉妹はいるでしょうか。それを主は悲しまれます。それをパンとして食べているなら、憎しみをパンとして食べているのであれば、主がその兄弟姉妹を守ってくださいます。この兄弟姉妹が困っている時に敵の側についているものに対するもう一つの滅びる兆候がですね、1節から4節にあるんですが、要するに数多くの敵が寄ってたかってこのエドムを攻め立てるようになります。1節から4節、オバデヤの幻、神である主はエドムについてこう仰せられる。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。見よ、私はあなたを国々の中の小さいもの、ひどく蔑まれるものとする。あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の見告げ。実際にですね、この1節から4節までの通りに、このエドム、イドマヤ人は滅ぼされてしまいました。今は、国民としても残っておりません。歴史上の闇に、 このイドマヤ人は葬り去られてしまいました。この一節に死者が国々の間に送られたと書いてあるんですけども、要するに国々がこのエドムを攻め立てたわけです。歴史上見ますに、エドムは、イドマヤ人はいろいろな国から攻められました。アッシリア帝国から攻められ、バビロン帝国から攻められ、またハスモン朝から攻められ、最後にはローマ帝国によって滅ぼされました。 AD の66年、ユダヤと共にですね、このイドマヤ人はローマに反逆を起こしました。で、イスラエルは AD71 年にマサダの要塞で、滅ぼされてしまい、わずかしか残らなかったんですけども、そこでもイドマヤ人も共にそこでほぼ根絶されてしまい、ほんのわずかしか残ってなかったんですが、結局その時に歴史上から絶やされてしまいましたが、しかしイスラエル民族は今一つの国として残っております。エドムの行く末はされたように仕返されることです。傲慢な心を持っていたとしても、やがてそこから引きずり下ろされてしまうんですね。それに対して神様の愛された民、神様につながって悔い改めて神様に立ち返る民、イスラエルはどのようになるか、それがこのオバデヤ書の17節から、17節以降書いてありますね。しかしシオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する。ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となり、エサウの家は刈り株となる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなると主は告げられた。実際このオバデヤの予言の通りに なってしまいます。シオンの山には逃れた者がいるようになります。実際バビロン捕囚でわずかな人たちが残り、そしてそこが再建されていきました。エズラやネヘミヤや、その他のゼルバベルとかいろいろな人たちによってエルサレムは再建されて、そして再びイエス様の時代まで、生き残っていきました。そして再びイスラエルはイエス様を十字架につけてしまったことによって、2000年ほどの間離散の民となってしまうんですけど、しかし今もなおイスラエルは残っております。イスラエルを祝福する者は祝福される、そしてイスラエルの子孫は決して絶やされることはないという神様のアブラハムに対する約束の通り、それがずっともう何千年という歴史において成就してし続けております。神様により頼む人たちはこのようにして生き残ることができます。慰めを得ます。このところに死音の山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有するとありますけども、一体誰がこの聖地を受け継ぐことができるようになるか、それが詩編の15編にあります。一体誰がそのヤコブの聖なる山に住むことができるかが詩編15編です。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、その人は舌をもってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人をその目は下げすみ、主を恐れる者を尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず、 罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。アメン。結構大事ですね。どんな人が聖なる山に住むのか、どんな人が主の幕屋に宿ることができるのか。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人です。下を持ってそしることをしない人、友人に悪を行わない人、隣人への非難を口にしない人です。損になることになったとしても立てた誓いを変えない人です。金を貸しても利息を取らない、賄賂を取らない人。そのように行う人は決して揺るがされることがありません。その逆の人は揺るがされてしまうということです。エドムは兄弟に対して、兄弟姉妹、自分の憎む相手が悪い方向に向かって災いに遭っているのを見て喜びました。主はそのようなことを悲しまれます。悲しまれるんです。箴言の24章の17節から20節までもお読みします。箴言の24章17節から、あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。敵がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから、ね、すごいですね。もう一度17節から、あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して妬みを起こすな。悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。アメン。悪い者には良い終わりがないんです。エドムは良い終わり方をしませんでした。このようにですね、兄弟姉妹をじっと目を凝らして荒探しするもの、それには良い終わりはありません。エドムはそうでした。イスカリオテのユダも兄弟姉妹を目を凝らしてじっと見つめて、ね、人の捧げ物をケチつけて、私ならこうすると、お前のやり方間違ってる、言いましたね。イスカリオテユダ、全然良い終わり方してないですね。カインも兄弟姉妹のじっと目を凝らす癖がありました。自分の弟アベルが捧げた良い礼拝を目を凝らしてじっと見て、で自分の捧げ物が受け入れられなかったら憎みましたね。怒りが出てきました。礼拝という場所において、賛美や奉仕や、その中においてですね、他の兄弟姉妹に対して憎しみの心が湧き上がったとき、カインを思い出してください。怒りが込み上がってきたとき、礼拝の奉仕、捧げ物、教会の奉仕なので、怒りが、人の兄弟姉妹のものを見て怒りが込み上がってきたとき、カインを思い出してください。カインはさすらい人になってしまいました。人々に敵対して生きるようになり、自分の手で、弱肉強食して生きる羽目になってしまいました。このように兄弟姉妹を目を凝らしてじっと荒探しする者は良い終わり方を知りません。セム、ハム、ヤペテ のノアの3人の息子がおりましたね。ハムは自分が敬うべき父親から祝福をいただくんですが、その祝福を授けるべく父親の裸を見て、それをじっと見て楽しみ、そしてそこから出て行って兄弟姉妹たちに言いふらして、おい来てみろって言って、それで連れ戻ったほど、ね、兄弟姉妹、まあ、親父親の 荒探しをして裸を晒して恥を晒して、そういう歯もどうなったでしょうね。その子孫奴隷になってしまいました。本当に悲惨な、何千年にもわたる悲惨がその後続いてしまいました。兄弟姉妹を愛しなさいってイエス様はおっしゃいましたね。互いに愛し合いなさい。兄弟姉妹によ、バカ者というものは燃えるゲヘナに投げ込まれるとさえ書いてイエス様はおっしゃいましたね。兄弟姉妹よ、アホ者というものは最高議会に引き渡される、三条の水訓で言っておりました。互いに愛し合いなさい、互いの足を洗い合いなさい。兄弟姉妹が困っているのであれば、いや、敵が困っているのを見たら、それを助けてやりなさいというのが、神の子供のなす分です。兄弟姉妹が困っているのを見たら、あははって言って笑って、敵と一緒になってボコボコにする。これは、エドムの道です。良い終わり方はしません。それは、エドムの道であり、カインの道であり、イスカリオテユダの道です。皆さんはそうあってはなりません。皆さんは戒めをこの箇所からいただきました。どうかこのエドムの道は離れて、イエス・キリストの道へ入る皆さんでありますように。そしてこのような災いを受けることなく、主の祝福をいただくイスラエル霊的アブラハムの子孫と なって、そして祝福をいただいて栄えていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。このオバデヤの幻、エドムのその行く末を彼は見ました。エドムはイスラエルとの長い歴史において、イスラエルを憎み敵対し妬み、ちょくちょく攻撃を仕掛けてきました。獅子の時代も、ダビデの時代も、またヨシャバテ王の時代も、ずっとこのセイルの住民はイスラエルに戦いを仕掛けてきたんですけども、しかしその決定的な神様の怒りを買ったのが、このイスラエル民族が困った時に、その災難の日にただ眺めて笑って一緒になって攻め立てていた、それが原因でこのエドムは滅ぼし尽くされ、歴史上の闇に消え去りました。どうかしよう、私たちもこのエドムの道に習うことがありませんように。イエス様の道は、兄弟姉妹を、隣人を愛すること、互いに愛し合うこと、困っていたら助けてやること、どうかそこにとどまり続けて幸いを得て祝福を得る私たちでありますように。そしてもし兄弟姉妹を憎み、あげつらって笑い、兄弟姉妹が災いに遭っているのを見て喜んでいるのであれば、この箴言に書いてある通り、主が悲しまれます。主がそれを見て心を痛め、彼の怒りをやめられると箴言に書いてあります。私たちは兄弟姉妹と共にいるときは、互いに愛し合い、互いに仕え合い、互いの足を洗い合い、また恥は覆ってやる、その神の子供たちの性質を私たちが常に身に帯びて、そして祝福をいただくにふさわしいものとして日々を歩んでいく、この生徒たちでありますように。どうかそれによる祝福を豊かに増し加えてください。この祈りを私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。
アメン。